冬は恋愛の季節。いかがですか皆さん。恋してる？恋する乙女は可愛いじゃないか。じゃあね、ちょっと頑張ってみたものの、まあ、何かっていうとね、冬は、ほら、イベントごとが多いから。この季節ね、いろんな恋愛ものっていうのが多いわけですよ。まあ、その前にハロウィンが来るわけなんですけど、このお話が放送されてる頃には、あれか、ハロウィン前か。皆さんいかがですか？トリックアトリートしますか？しますか？しませんか？まあ、その、する、しないをぜひともお便りの方で、いっぱいいただけると、次回ちゃんと特集しますんで、したよーって、しないよーっていいんで、アルファのメールフォームから送っていただけると幸いでございます。さて、ハロウィンね、今年自分自身できたらなとは思ってるんですが、まあ、多分ね、このハロウィンが終わった頃にハロウィンをやってると思います。放送的にね、放送的にハロウィン終わった頃に、何やってんの宮本、なんでそんな格好してんのって言われてると思います。で、まあ、そのハロウィンは置いといて、まあ、冬場はね、結構、イルミネーションがやっぱ綺麗だし、まあ、クリスマスもあるじゃないですか。だから、その恋愛事っていうのは恋せよ乙女っていうのはね、この時期いっぱいいるんじゃないでしょうか。で、まあ、今回ご紹介するのが、まあ、ドラマ化とかもしてて、で、結構話題にもなった作品、ダメな私に恋してください、リターンズという、こちらですね、まあ、ドラマでもやってた、ダメな私に恋してくださいの続編なわけなんですよ。こちらを今回大特集していきたいと思っております。ダメなあなたでも恋はできるんですよ。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア。Oh. Oh yeah.Come on, Google 漫画フロンティア第216回目パーソナリティの宮本ひろしです。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、Google 漫画フロンティア、略してグーマンティー。今回ご紹介いたします作品はマーガレットにて連載中、ダメな私に恋してくださいリターンズ。今回こちらを大特集いたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬み、そねみ、ひがみ、怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬み、そねみも募集します。
よろしく
お願いします。
Try to the next stage アルファ。
あらすじグーマンショー。今回ご紹介します獣事変、こちらですね、なんて言ったらいいんですかね、まあ物の系が関わってくるお話ではあるんですが、主人公のカバネくんという一人の少年がいるわけなんですが、まあ田舎育ち、田舎生まれの、まあ田舎の子なんです。まあ山の子と言いますか、まあ都会とはかなりかけ離れた山の方で育った男の子が、学校にも行かず一人畑仕事をしているんですね。そんなところある調査を頼まれた一人の探偵、犬神さんという男性がですね、そのカバネくんがいる、村に訪れるところから物語はスタートしていきます。謎の怪事件、飼っている家畜が何者かに食い荒らされ、その上なぜか腐っている。翌日まで元気だったその家畜たち、まあ動物たちですね、動物たちは翌日まで元気だったのになぜか、そのある日を境に、ある晩になると必ず翌日にはなぜか食い荒らされて、その上腐っているという、奇怪な事件が起きているわけですね。 そういったところから物語は展開していきます。どうして、まあ、まず、その、畑じゃないや、家畜を食い荒らしたのは何者なのか。そして、なぜ、翌日になったら、前日まで元気だった動物たちが翌日になると、腐ってしまっているのか。その調査を依頼されたのが、この、探偵でございます。東京から来ました、犬神さんという、ちょっと、だいぶ、一風、すごく、変わった、男性の方が調査をするところで物語が展開していきます。で、そこで、このカバネ君に目をつけた探偵の犬神さんはですね、どんどんこのカバネ君と仲良くなろうと接していくんですね。そこで分かった、いくつかの、そのカバネ君が家畜をがその食い荒らされた時、まあ、カバネ君っていうのは実は捨て子でして、で、その、犬神さんが泊まってる宿があるんですよ。そこで、まあ、暮らさせてもらってる。まあ、使用人みたいな扱いを受けてるわけですね。で、子供なのになぜか学校にも行かせてもらえずに働いている。まあ、周りからはなぜか嫌われている存在だった。で、そんなカバネ君が、ちょっと気になった犬神さんはですね、いろいろ、情報を聞き出すわけですね。その、怪奇事件に関して。で、カバネ君はその、学校に行かずに、畑仕事やら、その家の周りの仕事をしてるんで、みんなが気づかないところを実は気づいていってる。で、いろんな汚れ仕事とかも、それこそその家畜の後処理とかも任されたりしてるんで、いろんなことに気づいてるわけですよ。それを知ってか知らずか、その犬神さんはいろいろ、このカバネ君から情報を引き出していくわけですね。まあ普通だったら、カバネ君が犯人なのかとか、いろいろ考えるところなんですが、このカバネ君、実は一つの秘密がございまして、その秘密は、犬神さんも共通する秘密なわけなんですね。いろんな妖怪というか、物のけたちが大活躍します。物のけ事変、一度皆様手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。グーマントークネタバレ編。
はい、今回はいろんな獣たち、物のけたちが大活躍いたします物のけ事変、こちらを大特集しております。さて、物のけといったら皆様、まあね、お化けをまあ第一に想像するんではないでしょうか。まあ物のけ、これといったものは特にないんですか。まあ、わかりやすいところで言うと、キツネとかタヌキ。あちらが、だいたい妖怪になると、物のけの代表として出てくるんですが。まあ、こちらを今回、特集してるんですが、まあ、面白い物のけ事変。何が面白いかっていうと、その絵が結構ね、綺麗なんですよ。で、絵が綺麗で、読みやすいんですよね、綺麗な分。で、その周りの風景だったりとかの、描き方っていうのがすごいいい作品なんで。で、ね、ちょっとね、ツイキャス、収録風景をツイキャスとかで放送してるんですが、そこでのコメントでもあったんですけど、妖怪系はロマンがあるっていう風に一言いただいたんですね。そうなんですよ。妖怪系って何かしらロマンがあるんですよ。なんでかっていうと、日常から離れてるから。っていうところもあって、その、だからほら、一時流行ったじゃないですか、GGG の鬼太郎とか。最近ね、ちょっと話しとるんで後にしましょうね。ゲゲゲの鬼太郎とか、それこそ、地獄先生ヌーベ、ドラマ化もしました、こちらの作品とか、いろいろね、夢があるんですよ。鬼の手、ヌーベで出てきた鬼の手なんていうのは、やっぱり男の子は一度憧れるんですよ。異世界のものを体に取り込むとかっていうのが、すごい、憧れの、まとなわけなんですね。ロマンがいっぱい詰まってるんです。で、この物のけ事変、どういう風なロマンがあるかっていうと、まあ、まず、主人公がやっぱり妖怪っていう。こちらの、カバネ君、どういった妖怪かっていうと、血を流さない、鬼の子。血を流さないクーラーと呼ばれる鬼がいるんですが、その鬼と人間のハーフなわけなんですね。で、物のけというのは、新月だったかな、新月に、その本性を表してしまって川木を催すんですね。要は人間を襲ってしまいそうになる。 その自分のどこかから来る物のけの血を、血のせいで出てくる乾き、これを潤わそうと人間を襲い始めるわけなんですけど、このカバネ君はこの年になるまで人間を襲ってないわけですね。なんでかっていうと、その捨てられた時に母親に託された、ある石のおかげで、特殊な石を持っているんですよ。その石のおかげで、本当だったら物のけの姿があるんですけど、その石のおかげで、人間の姿を保っているという。そこら辺からもう男の子の心はキャッチなわけですよ。自分の力を抑えてるっていうのがね、またたまらないところでもあるんですが。で、この犬神さん、さっきも言いました、東京から来た、犬神さんなわけなんですけど、この犬神さんはですね、タヌキの物のけなんですよね。で、まあ、要は物のけ方面の、こういった怪奇の事件を追って解決していくっていう探偵、専門の探偵さんなわけなんです。で、まあ、物語、第1話のネタバレを話しますと、まあ、要は、この、カバネ君のお話なわけなんですね。カバネ君はもともと捨てられてた子で、で、この生まれ育った山でも、なぜか嫌われる。で、匂うらしいんですよね。カバネ君から匂いが出てくる。その匂いは何なのかっていうと、物のけ特有の匂いが発せられてて、なんか意味嫌われてしまうんですよ。あいつは人間じゃないんじゃないかって。だから冒頭で、ドロタボーっていう妖怪の名前を捨てられてるんですよね。カバネ君は。で、同い年からも、ましてや大人からも嫌われてしまってる。で、その、愛情を持って育てられなかったんで、どちらかっていうと、召使いとか、その、使い物、の方面で育てられてるんで、表情っていうのがやっぱないんですよね。人として育てられなかったから、無表情なのが多い。だから要はちょっとね、かわいそうな一面がすごい強いところから物語がどんどん展開していって、で、まあ捨て子っていうのもあって、それを実は、表情には出さないけど、実は気にしてる部分もあり、親はもういないんじゃないかっていう諦めかけてた部分もあったんですよね。で、まあこの怪事件が解決したと同時に、その犬神さんは、母親は生きてるんじゃないかっていうふうに、お話をするんですよね。で、その時にカバネ君はその母親が生きてると聞いてどう思うかって、まあ、実はそのこのカバネ君が持ってる石っていうのは特殊な石なんで、めちゃめちゃ珍しいんですね。で、その石を容易に手放さないだろうっていうぐらいの石なんですよ。それを捨て子の子に託すぐらい、やっぱり託さなければいけないぐらいの事情があったから、母親、まあ親、カバネ君の親は君を手放したんじゃないのかいっていう風に犬神さんから聞かされて、それを知った上で、その犬神さんはカバネ君に対して今後どうするっていう風に聞くんです。で、カバネ君は親がもし生きてるなら一度でいいから会ってみたいっていうことで、どんどんどんどんお話が展開していくという、話していくとキリがないので、ちょっとね、ここら辺で一旦区切って次のコーナーへ参りたいと思います。物のけ事変、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
Google 漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんに5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage Alpha
グーマントーク Next stage。 社会人の男女が恋愛を繰り広げていく、ダメな私に恋してくださいの続編、ダメな私に恋してくださいリターンズ、今回はこちらを大特集しております。さあ、あのね、独特の世界観があるんですよね。お話のテンポがすごい面白い。なんでしょう、独自の世界観、喋ってることがね、会話がすごい面白いんですよね。その日常会話なんですけど、その柴田さんのどっかオリジナリティのある喋り方と、その、それに対して、主任が返すっていうの、突っ込み ツッコミを入れる。でも日常会話な。話のテンポっていうのが良くて。読み手からしたら、まあ、気分はね、柴田さんのお父さんなんですけど、読み手からしたら、その、二人の、もう早く付き合えばいいのにって思う気持ちと、あ、この二人のこのやりとりがやっぱ面白いなっていう思う気持ちが、どんどんどんどん加速していく。で、まあ、付き合ってね、その、南雲社長っていう、超イケメン社長が出てきて、もう正直じゃないな、主任とか思ったりとか、柴田さんも相変わらず天然だなって思う。で、南雲社長は何考えてんだろうなっていう読み手もね、どんどんどんどん騙されちゃうような、作家先生の、中原綾先生の、その、描き方っていうのが、なんでしょうね、人間観察がすごいのか、すごい面白いのか、ちょっと何とも言えないところではあるんですけど、その、やっぱお話のテンポで、他にもね、キャラクターとか何人か出てくるんですよ。で、柴田さんがきっかけでお付き合いして結婚まで行ったカップル、その、柴田さんの元彼になりそうだった男の子と、もがみくんって言うんですけど、もう一人が主任の元カノのアキラさんっていう、彼女、下着メーカーで働いてる、下着屋さんで働いてる、その、アキラさんっていう子が、キャラクターとかがいるんですけど、そのキャラクターが、どんどんどんどん、二人の、その、恋愛に入っていって、その、ちゃんと、仲直りさせたりとか、仲を持っていくっていう、お助け要素とかも面白いんですよね、問答が。その、四人の掛け合いだったりとか、まあ、そこに出てくる、もがみ社長の、もがみ社長じゃない、ごめんなさい、南雲社長の、その、やりとり、やり口だったりとかが、本当にね、読み手もまだちょっと、この、南雲社長っていうのが何を考えてるか、わからない部分があって、で、そのお話要素では南雲社長はもしかしたら可哀想な人なのかもしれないっていう、頑張り屋さんなんですよ、ちょっとなんか、どっかで闇を抱えてるようなキャラクターで、これが、この二人に今後どういう風に影響を与えていくのかっていうのが、すごい面白くて、で、やっぱりね、リアリティがあるんですよね。この、ダメな私に恋してくださいって。人気がある秘訣の一つとしては、どこか、やっぱり、漫画なんで、現実味はないんですけど、なんだよ、どっか空想な感じもあるんですけど、キャラクターたちがしっかり設定されてて、で、その、動きだったり、会話だったりが、わかりやすく展開していく。会社員が、普通に OL が、お金なくて、主任の家に、主任がその喫茶店を開くんですけど、おばあちゃんのもともとお店で。そこの、まあ主任がマスターになっていくっていうところからお話が展開していって、ちょっとトラブルがあって、わけあって、その柴田さんが主任の家に住むようになるって。で、そこから愛が発展していくっていうお話だったんですけど、そういうね、その、まあ、一緒に住むようになった経緯とか、何気にちょっとリアルにあるのかなって。こういう風にあったらいいな、なったらいいなって、自分たちが思い描いてたことが、ちゃんと順番を経て形になっていくっていうのが、もしかしたら見えてるんで、そこが、その、夢見る女子とか、今後、大人になっていくっていうところで、憧れてる JK だったりとか、JK ってダメなのかな?女子高生だったりとか、女子中学生に認知が出てくるのかなって。で、ドラマ化もしてね、もっともっと現実味があって、だから、諦めちゃダメだよっていうのを、すごい教えてくれた作品でもあるんで、その、リターンズになって、その、メインテーマは愛なわけない、じゃないですか。で、初の、最初のお話で、旅行に行けるっていう。二人で旅行に行こうっていうお話が出てきたところに、その、南雲社長が出てきて、旅行が危うくなくなってしまう。果たして本当に行かないのか行くのかっていう、ところで一巻のところがね、終わっていくわけなんですよ。二巻に期待というところで。まあ、二巻ももう発売してるんでね、その続きも読めるんですが、やっぱ、そこですよね。その、ちゃんとした時間が流れていくっていうのが、すごいリアリティのあって、面白い。部分だと思います。で、ぜひともね、この柴田さんと主任の掛け合いが、やっぱりミソでもあって、テンポの良さがミソでありますので、ぜひともね、そこを見ていただきたい。で、そこを見てたら、もうおのずと最終巻まで行ってるから。ぜひとも、この二人のやりとり、二人の愛の形を見てみてはいかがでしょうか。ダメな私に恋してください。リターンズ。ぜひとも手に取ってみてください。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
漫画フロンティア第216回目エンディングのお時間です。いかがでしたか？ダメな私に恋してください。 R コミックは2巻まで発売中。その前作品、ダメな私に恋してくださいも大好評配信中、発売中でございますので、ぜひとも読んでみてはいかがでしょうか。こちらもぜひともよろしくお願いします。そして、ここでグーグー漫画フロンティアからお知らせがございます。Google 漫画フロンティア11月からですね、各週に変わっていきます。放送が各週に変わっていきます。毎週から各週に変わっていきますので、ぜひとも皆さんそちら各週になってもよろしくお願いいたします。といったところで、次回ご紹介する第217回目でご紹介する作品なのですが、こちらですね、まだ未定となっております。なぜかというと、ちょっとね、じっくりやりたいなっていうところがあって、今、厳選を重ねておりますので、分かり次第、ツイッター等々でお知らせできたらなと思っております。第217回目申し訳ございませんが、見てということで、まあ、その時にね、ポンってやって、あ、これかってなるか、ツイッターの方でちゃんとお知らせ、はしていこうと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。といったところで、あとは、この番組ですね。この番組では皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは gugu@radio.com gugu@radio.com 紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。それでは皆様、今回はこの辺で第217回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩司でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。Boo boo boo.